はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
なんかそれぞれの、うん、なんか最近気になったニュースみたいな話もたまにはしたいなと。
別に自分が、最近関わってる中とかで、うん、そう感じたことってことでいいの。
そう、
うん、あるよ。
ある、
あるある。
聞かせてもらいたい。
俺ね、今、うん、ハイハイジェッツっていう、うん、ジャニーズのアイドルにすごいハマってる、好きなんです。
うん、
へえ、
ハイハイ。よくてね、うん、5人組なんですけど、まだデビューしてないんです。ジャニーズお得意の音源の発売をする前の段階から露出をもうしているので、うん、結構当たり前に見られるんですけど、だからいわゆるジャニーズの中でまだ未デビュー、デビューしてないんですけど、うんうん、なかなかこれがね、僕はねすごい期待してる。次の時代の令和のスマップになってくれるんじゃないかな。
お、へえ、そうなんだ。
でその中のメンバーの猪狩蒼弥君っていうのがいて、うんうん、彼がすごいんですよ。
どうすごい。
あのね、顔がいわゆるアイドルのその何ですかね、ジャニーズアイドルの王道のキラキラ系ではないんです、
うんうん、
ただ能力がめちゃくちゃ高くてですね、今の時代に必要な、例えば今の子たちって当たり前に当然踊れたりとか、ラップとかがもう一つの教養の。
へえ、そうなんだ。
そうです。だからなんだったら今多少とか想像できないかもしれない、 PKM 想像できない、うん、結構当たり前のようにフリースタイルラップとかやるわけよ今の子たちって。
へ
え、そのレベルが異様に高い子なの。
ほう、うん、じゃあ即興力もある。
即興力とか頭、それ地頭がよくて、
はいはい、
その通勤通学とかで、で往復で 200-300 ページの本とか読めちゃうぐらい。
へえ、
その牧田さんはどうして気づいたの、それ。自分の
娘です。
ああ、そういう、
我が家のインフルエンサー娘なんで。
でもそれは面白いと思う。だから引き出しがもうまた増えてるわけですよね。
そう、
僕も結構エンタメってそういうの多いかもしれない、うんうん、娘とか妻とかが何見てるかとか、なんか自然に教えてくれるじゃない。
うん、だから一番僕社会の窓だと思ってる、彼女とかね、うん、でそれがまあもともとジャニーズが結構好きです。で HiHiJets ってのがねとにかくいいっつってさ、日がない一日、もうねうちにいる時はね、その BS でやってる少年クラブっていうジャニーズの番組があるんです、うんうん、それを録画して何回も見てるわけ。
あ、
で、あんまり気になったからちょっと今うっかり見ちゃった。
へえ、
そしたらもうすごい、
それ間違いないわね、
釘付け。
間違いない。
でその猪狩蒼弥君と、うん、あともう一人メンバーです。猪狩蒼弥君に最初うわって思った、うん、すげえなこの子とかって思ったんだけど、うん、またねもう一人だんだんこう目が映ってくるんだよ、
うん、
でこれ佐久間君って
のがいるわけ。もう本当にプロ野球のスカウトみたいな感じになってきてるわけね、うん、
ただね
こいつはやるぞと。
だんだんこれがねなんか面白くて、
うん、
俺すぐだから男の子出身じゃないですか、すぐ分析とかしたがるわけ、
うん、
そうじゃないですよ、
うん、
ただただめでてる。
あ、そう。
で、
かわいい。
顔とかが絶対なんかカメラに向かってパンってやってさ、ニコって微笑んだりとか、うん、ちょっとすかした表情とかするわけ。その瞬間さ、あーっつって言ってる。
あらららららら。
さくちゃんすごいかわいいとこ。
あらららら。
今の
顔。川勝してるじゃん。
川勝
さん若返ってる。いい。じゃあ、何？
はい。もう。はいはいジェッツ。
はいはいジェッツ。
見る見る見る。はいはい、
今赤いペンで書いてますけど、おじさんっぽい、
競馬新聞に
書くみたいな。競馬を予想してるわけじゃないんだから、
馬じゃねえからね、
丸つけて
馬じゃない、ハイジェッツって馬じゃないんだよ。
ここから流して買うわじ
ゃん。流して買うだよ。
はい、
走ってねえからさ、いいよ。
これ硬いね。
硬いと思ってるの俺、
うん、
でなんかその楽曲とかなんとかっていうことの分析とか俺は仕事からやったりするじゃない、うんうん、そうじゃないの。ただただなんかかっこいい。
牧田さんがそっち、多分そっちかなと思ったんです。そうじゃないん
で、うん、違うんですよ。
おじさんがただただほ
もう
こうほぐれていく感じ、ね、
うん、そうそうそうそうそうそう。
じゃあいいじゃん。
ジャニーマインドが憑依してる。
これなんか音楽的なそういう資質というか分析力がないとダメなのかなと思ったんですけど、
う
ん、
違うんだね。違う違う違うの。
よし、くじゃこの、はい、
買うな買うな、
ください、ください、
買うな買うな、
ください、うんうん、これ信頼できる人はこれでいけっつったからね、
う
ん、
そのね、少年クラブっていう、うん、その小クラと通称言われてるんですが、ファン内で、その小クラ見てると、そのハイハイジェッツだけじゃなくて、またこれ横飛びして、うん、そのトラビスジャパンっていうグループがいたりと
か、また別のグループがいる、
ね、でこのトラビスジャパン、トラジャと言われてるんですけど、うん、トラジャもだんだん良くなってくるわけ。
それジャニーズですか。
ジャニーズ、でじゃトラジャを見てるとふわっと既視感があって何か蘇ってくるんですよ、うんうんうん、俺たちの時代、うん、少年隊を見てたから
。あーいいですね。
少年隊ってすごかったでしょ、うん、今ちょっとリバイバルが来てるんですよ。
少年隊すごかった
んだ。すごかった
すごかったんだよ、うん、少年隊ってそこうこうだポールマギじゃない。それはポールマギですよ。これポールマギだよ、うん、そうじゃない。音だけ聞かせたら
ドーランの下は涙の
喜劇人
ポールマギ、
じゃあポールマギじゃなくて、うんうんうん、その少年隊の凄さとかと既視感がこうされて、うん、少年隊って
少年隊すごかったよ。
ものすごいプロフェッショナルで、であのーまあ、
すごか、ん今もすごいよ、
うんうん、そうで、まあ、今ジャニーズ辞めたのね、うん、あの東さんを残した状態でお二人が辞めたでしょ、うん、で、今リバイバルがにわか来てるんだけど、うん、今の子たちとかが少年隊見て、うん、やべえ超かやばいかっけえみたいなこと言ってんだって。
80年代すごいね。
だからそれだけ少年隊っていうのは、あの当時、うん、例えばなんか光源氏とかがいたから、うん、光源氏ってこうもろく儚い、うん、無垢な
未熟
な
少年
性、うん、そういったもので、
まあ、壊れそうなものばかり、
そう壊れそうなものばかり集めちゃったのが、ね、あのグループだから、
うん、ガラスの
集団、うんねうん、でそういうのが存在していて、そっちの方でメディアではさ人気があって、で少年隊はレベルが高かったからクオリティが高すぎて、
うん、隙がなかったんだ。
隙がないから、うん、で量産もしてないわけ。あんまり曲とかの数とかも少ないのよ、うん、で短命に終わったというか活躍はしてたんだけど、うん、テレビを中心とした活躍の場ではないところに行ったわけですよ、うん、だけどそのプロフェッショナルな感じとかがそのトラビスジャパンには受け継がれてます。だから、花があるかないかで言ったらトラジャはハイハイジェッツに比べると俺はないと思う、うん、ただ実力がすごいっていうこととかが分かってくる。だから美少年ってグループがいるわけ。
美少年、
これ美少年
お酒じゃなくて
これは美しい、
うん、美しい少年たちです、うん、そのままズバリ
日本酒だ、
うん、でこの美少年っていうグループとかがいて、うん、で、
まあ、美少年ってすごい名前だね。
すごいだろ、
うん、それ
またこれカップリングマンだよ。ハイハイジェッツと美少年が一緒になるとハイビって言われてたりするんです
けど、ハイ
ビね、ハイビ、
うん、そうで娘が言うわけよ、パパね生まれ変わったら私ジャニーズになりたいって、
うんうん、
ジャニーズになりたい、
うんうんうん、そう、あ、うん、そうか、じゃあパパ業界人だからジャニーズの関係者って、うんうん、やっぱ将来的になんか、ねうんうん、マネージャーの仕事紹介してやる
よ。そういうことじゃない、
うん、違う、うん、私は、うん、パパ聞いてる、うん、私はジャニーズになりたいね、
うん
うん、何言ってんのって話だけど、うんうん、だから、
う
ん、
男の子になってジャニーズになりたい、
私は会員になりたいみたいな感じ、
うん、違う、それフランキーザカ、
それフランキーザカ違うね、ごめんなさい、違うの差し込んじゃった、
うんうん、で意味が分かんなかったんだけど今その言葉なんとなく分かるね、
うんうんうん、
やっぱなんかそのジャニーズという王国エンターテインメント王国 の中の、うん、そう箱庭なのかな、
うん、だからもうディズニーランドになりたい、
どうしてもおじさんたちはね、うん、じゃあ就職の世話するかとかそういうそういうことじゃないんだよ、違うんだよ
なみたいな、
ジャニーズになりたい
って分かるよ、
そう面白い、
なんとなく分かった
ね、そのもう海に撒いてくれみたいな感じだよ、うん、もうね、
もうね骨をね、うん、死んだらね、
そうそうそうそう、そこだよ、もう一体化するって、
私は貝になりたい、
この空間、そのポニョのお母さんみたいな感じ、
ポニョのお母さん、
そういえば、うん、私は貝になりたいは新しく、うん、フランキー酒井じゃないバージョンは中井
君がやってました、中井さんですよ
やって
た、そうです
やってました、
やってたな、だ
から俺は出したんですよ、ジャニーズに繋がりました、
だから俺は出したんですよバトン、
わかりました、
そうですよ、うまいね、
でだから技術とかの分析とか全然違った次元で、うん、その新しいニューカマーたちのその若いそのエナジーがほとばしってるものとか感じてもうキュンキュンしちゃうっていう、それがね嬉しくてね、
そういうことか、
そういうことに感じ
る、その気持ち分かる、俺後楽園ホールになりたかったもんね、なんかね、この空間いいな
って、後楽園ホールになりたいとかね、
後楽園ホールなんだ、やっぱドームとか後楽園球場じゃないんだ、
違うでしょ、
違うんです、この空間、うん、今俺は後楽園ホールのね北側5列目ぐらいに座っているもし今目の前にもしかしたら30年前ここにスタンハンセンもいた、ゴディもいた、猪木もいた、
なりたい俺その頃の後楽園ホール、
でも今俺はそこのこの箱にいる、幸せっていう、
うん、漂ってんだ、
はいはいはい、漂ってます、うん、はい、
商店の収録もあるし、
うん、もうちょっとだけ話させて、でね俺その時に合わせてまた娘に表情管理って言葉を なんですか、教えてもらった
情報のソースが娘なんですね。
表情管理できてるなって言ってるわけ、うん、何それ
えできてるなって言ってる、
そうそうそう、表情管理できてるわ、うわさくちゃん表情管理できてる、
すごい。
でさ、それがなんとなく分かってくるんだけど、やっぱね、こうカメラとかに対してパッとこうさ、なんか見え切ったりとか微笑んだりとかする、うんうん、そのなんかねクオリティがちゃんとしっかりできてること、できてない子がやっぱいるんですよ、うん、でそれがちゃんとなんとなく分かってくるわけ、
う
ん、
表情管理ってもうある言葉なんですか。
韓国系のアイドルとかのマニアの間とかで親しまれてる
言葉、評価する
言葉、評価する言葉なんです。でこれ表情管理って言葉を覚えると、うん、表情管理できてない子も可愛くなってくるわけ。
そうね、
隙があ
って、隙があって、で完璧なものは完璧なもので、そうそうそう、表情管理すごいっていうのが、
だから俺で言うとあれだよね、うん、広岡の管理野球に馴染めないエナツみたいな感じの
全然違え
よ、かわいいエナツ、かわいい
エナツ管理、
エナツかわいい、
エナツかわいい、
エナツかわいい、今から考えるとかわいいじゃんだって、まあまあ、なんで俺西武に入ったんだよ、
太陽かわいい、ね、そういう意味では、
うん、そうだな、うん、
全然管理できてない、
いやいや、それで、うん、その表情管理っていうもの言葉を覚えて見て、それから漏れてここも可愛いでしょ、うん、捨てどころないわけよ、
なるほど、その言葉があるだけでね、
う
ん、
そうそうそう、
ね、できてる人もいいし、できない人もいい、
そうなの、うんうん、これがすごいなと思って、
ね、表情管理、あすごいね、見方がね、
いろんなことを覚えていくんですよ、でなんか表情管理、パパ表情管理で昔からやっぱよくできてるの、私は見たと、うん、昭和の時代で一番表情管理できたの沢田研二、
あー来た
ジュリー、だ
よ、だよ、パパの時代の
ジュリー、
パパの時代の
負けてないよ、
うん、であともう一人、うん、女性だったら誰だと思う、うん、山口百恵、山口百恵さんは表情管理ができてるっていう視点で言うと、確かにすごい表情管理できてたなと思うわけ、
まあ、そのどのタイミングどの角度から抜かれても絵になるか
も、もう24時間もう百恵ちゃん体制みたいなものに見えるような、うん、そのぐらいキャラクター歌となんか音分1とか、うん、まあ、音分対1みたいな感じのものが
表情管理だ、ね、もう百恵ちゃんだし、そうそうそうそう、ジュリーだもんね、
そうだね、確かに
みんな見てるっていう前提で街歩いてるんでしょ、
うん、そうだね、
自分がこうね、自分も一応商品というか芸能人として考えて、うん、自分の表情管理できてるのかとかね、うん、確かにこと思えたりとかして、うん、表情管理ってことは面白いなと、
国会中に居眠りしてる議員はじゃあ表情管理できてる、
ワニなんか見てるやつができてる、
ワニ
見てるやつなんかいるの、あれ
表情管理できてると思います、
あできてるの、あ
できてると思います、
あできてる
っけ、うん、同活管理、
うんうん、そういうことか
そうか、
でだからそういう新しいこととかもこう植え付けられたりとかするのも面白かったし、うん、今だからハイハイジェッツを中心にジャニーズのあの辺のまだ未デビューのいわゆるジュニアのあたりの人たちが結構いい、
そういう人たちにはどういう楽曲ををさ歌わせんのかね、
あでもねジャニーズってだからそれもすごくて、ジャニーズの伝統の曲とかってあるわけで、やっぱさ、うん、例えば君だけにとか少年隊の
やつ
とか、
ね、
うんうん、そういうものとかちゃんと引き継いで歌ってる、そういうなんか、
あそうなの、
ジャニーズにはそういう そう資産というかその古典があるんですよ、
いいです、ね、
だからそれを若い子たちがやるわけ、
今日は君だけにか、
今
日のお客はどんな感じ、
あの、うん、あのタイガー&ドラゴンの客席みたいな感じとか、
君だけにか、
今日は小別れだね、そうそうそう、どうもみたいな感じなの、でも本当に、うん、だからそれで少年隊のそれと、うん、あれはガラスの少年というのはキンキが歌ってたものが今この子たちがやるんだとか、 あとこれはだから嵐が歌ってたラッキーマンって曲をやると、
へ
だからどうだね、
仙台から、
うん、仙台から、いいね、いいねいいよなんて、おいいねなんて、
金賞会ですよ、
そうですか、
そうそう、
なるほどね、
だそれもね今ねすごく、
あ古典共有できてんのいいかもね、それでまあそのグループの個性っていうのが見れて、
そうなの、
でそのうちオリジナルが出てくるっていう、
もうね最高なんですよ、そのハイハイジェッツのラッキーマン、
うん、
最高ですよ、最高
ラッキーマン、
ラッキーマンってそれがもともと嵐の曲なんですけどね、
うん、
最高、
うん、
なるほどね、
そこが俺、はい、満足、
気になった、
はい、
なるほど、
うん、
じゃあ僕手短にちょっと話しておきますけど、僕は最近面白いなと思ったのは、うん、結構文系ゴリゴリの文系の人がもう完全転向して理系に行くみたいなパターンっていうのが最近出てきてて、
うん、
これはもうちょっと学術的なニュースなんですけど、
う
ん、あの崩し字ってわかる、あの古文書の、
はいはいはい、
おーこうニョロニョロして
る、そうそう、あのミミズの
ダクダクみたいな、
読めない
読めない読めない、
で読めないから、
うん、
あのスマホかざしたら、
うん、
読める文字に解読してくれるっていうアプリを開発した人がいるんですよ、
その人はもともと文系なの、
もともとゴリゴリの文系で、
な
んだったら日本人じゃないんですよ、
お
あのタイ人なんですよ、女性で、あの朝木夢道っていう大和亜紀さんが書いた漫画をタイで読んでて、 これも源氏物語研究するしかないわみたいな。で東京の大学院来たんだけど、その崩し字が読めなくて単位落としたんだって、
うんうんうん、ああ悔しいね。
これは崩し字の勉強しなくちゃっつって、うん、その人はまず何したかっていうと書ければ読めるはずだっつって、うん、書道をやったんだよ。お4段まで上り詰めて、
あ行書かなんか
を、ね、そうそうそうそうそう、うん、で崩し字なんとなく分かってきて、うん、でも自分源氏物語がめちゃくちゃ長いから、うん、もう全部もう写真撮って解読するとかっていうのが難しいから、うん、これ AI になんとかやってもらえないのかと、うん、タイからたまたま来てた友達が東京大学の画像処理のゼミにいると、うん、でちょっとそれやってみたいって言って、うん、早稲田の大学院から東大のその画像処理の最先端のゼミに移ったんだよ、うん、これ学生交換プログラムっていうもうプログラムがあるからそれが今可能なので、結局それ一人で何年もかかって崩し字解読アプリ作って、しかもそれもさアイデアの元がやっぱ漫画とか好きだから「キテレツ大百科」読んでたんだって。キテレツ大百科ってキテレツ祭が書いたあのな発明の品々を書いたさ古文書みたいのがあるんだけど、それ神通教っていう眼鏡をかけてキテレツが、そうすると読めるようになってるわけ。これだっつって、うん、でそのスマホを神通鏡代わりにして文字が浮き立ってくるようなギミックを作りたいっつって、で完成して、うん、で結局それでそのまま卒業して、あの今 Google に勤めてるんですよ。
はあ、
源氏研究者が、源氏物語の研究者が、
う
ん、
っていうことは将来的にはもう僕ら英語とかできなくてもいいってことです
か？いや俺ねそう思うのね、うん、だからいやまあできなくていいとは断言しなくても、ニュアンスとかはまあ専門家がやればいいけど、
できなくてもいいって言うとあれだけど、できなくてもまあ苦労しない、
そうそうそうそう、だからゴリゴリに勉強しなくてもいいんじゃねみたいな。で俺よくよく考えたら、俺も大学院の頃にその人工知能学会っていうところから呼ばれて、なんかそのテキスト分析の方法を教えてくれみたいな、そういうなんかセミナーやったことがあって、でそれもなんか勝手にニュースを漫才化して楽しく面白く、なんかその AI でニュースを伝えられるようなテレビ的なものにしたいみたいな。だからそう考えたら文系がやってる、まあでも基礎研究みたいなものが理系の分野でかなりこう重宝されると。うちの先生もあの比喩の研究ずっとしてたんだよ。そしたらある日アップルっていう会社からなんかデータ提供しろって言われたんだけど、ちょっとよくわかんないから断ったわみたいな言ってたんだけど、そんな話だったんだっていう、みんなそれ聞いてビビったんだけど、そう断っちゃいけないやつじゃん。
AI でも分かりしねえで、ちょっとよくわからないよね、感情情緒というか。
でも今だから今世紀は逆に言うと文系の需要の方が高まるんじゃないかなと思って。
あ、それは面白いじゃん。
そう。
素晴らしい。
そういうニュース
ちゃんと転用できるってことね。
そうそう。
ちゃんとそういう基礎的なものをやっとけば。
だ芸人とかがやってることっていうのも、そのうちだからロボットにさせたいって言い出す人たちが出てくるから、きっとなんかその芸人がやってるそのネタとかネタの作り方とかが理系的に利用されることが多分訪れるんだろうなと思います。
昔の木越充さんがロボコップ演芸ってやってました
。ロボコップ演芸やったったった
った ったったったったったったったったったったったった
ったったった
そうね、
やってた、うん、まさにあの世界ですね。
そういうことね、面白いね、それはね、
いいニュースですね。
なんでこれ日本人ができなかったのか
ちょっと思ったんですよね。そこの体験からね、
面白い。
僕、まあ、これも大事だと思うニュースをじゃあ一つ、はい、あのキャッツね、うん、ミュージカルの、うん、作曲家の方が、うん、まあ、映画化が散々な出来だったので、うん、まあ、ショックを受けて犬派になった、これ大事だなと思うんですね。これここ最近一番僕衝撃受けました。犬派になる、逆にそこまで、
そんなに猫嫌いになっちゃ
った、猫に生涯を捧げてた、そこまでの衝撃で犬派になるかね。
へえ、すごいね、
うん、これも各紙伝えてますね。
うん、逆に映画
作品の出来に精神的な打撃を受け、うん、犬を飼い始めたと明らかにしたと、
はい、訴えなかったんですね。
でもそうです、
まあ、権利を譲渡してるからね。
そうなんです。でこの方はね、子犬を飼い始めて、うん、まあ、ニューヨークの旅行にも同行させるため、うん、いつもそばにセラピー犬が必要だと、うん、航空会社に手紙を書いたと、うん、でも航空会社から、でもそれは本当に必要性あるんですかって言われて、うんうん、ハリウッドが私のミュージカルキャッツにしたことを見てくださいと訴えたところ、うん、診断書不要っ ていう。いいですね、なんかお互いなんか大人でいいですよね。
なるほどね。
あ、じゃあ大丈夫ですよ。
なるほど、なるほどね。
キャッツ の実写化のあれご覧になりました？
いや、見てないですね。
結構ネタ的にもなんか騒がれたんで見たんですけどね。だから結構気持ち悪いっていう評判だったんですよ、うん、あのフィットしすぎてて、あの擬人化がすごすぎて、うん、今 CG とかすごいでしょ。
あ、そっか、
うん、ただもうネタになってる時点でもうね、
まあね、
最初にやっぱり試写会とか一発目で見て、うん、なんだこれはっていうのを味わいたかったよね。、
うん
うん、そういうのないですか。もうなんかこれ逆に擦られすぎてて、もうそのイメージがついちゃってるから、うん、なんか何にもない、何もない評価の時点で見てみたかったなっていうのよくないですか、うん、これ映画以外に、ね、
あるあるあるあるある。
その時俺はどう判断したんだろう。
え、やっぱバイアスかかっちゃった、見た時。でも面白い、
だから意外と面白かった僕は。だから、 そういうだから前評判を逆に聞いてるから、う
ん、意外と、
あ、なるほど、うん、みたいな。でもそれはやっぱり後出しじゃんけんじゃないですか。
そうだね、うん、確かにな。
バイアスってどんだけ外せて見れるかね、うん、物事を、うん、
前だからちょっと話したけどさ、
うん、
そう、映画見に行く時にさ、
うん、
あの全く前情報を入れずに、
うん、
そのお互いがこれ見に行こうっていうのにただついていく。で、俺ライフオブパイを見て、
うんうんうん、
なんだこの映画、
あ、ね、ライフオブパイね、
うんうん、俺もね、あれ友達ん家で鍋食いながら見てたんだよ。
、うん、あ、いいですよ。
で、全く俺油断してたんだけど、うん、気がついたら結構前のめりになって見てた、
ね、いや、じゃあだから最初何にも情報知らなかったから、
うんうん、
そのいわゆるタイタニックみたいな展開なのかなと思ってって、うんうん、でも割と序盤になんか
あ、チンパンジーどこ行っちゃったんだろうと思って、
で、虎と二人きりになって、
う
ん、
そうそうそう、
え、これこの映画どうすんだろうと思ったら、ずっと最後までトラと一緒っていう、
ずっと一緒だったよ。
そう、 でその後見終わった後予告編見たら、トラと過ごした200日って書いてあって、あ、これ知らなくてよかったって、
うん、そうそう、予告編とかね、
そう、
あの最後の数分間にとか、うん、いらないんだよ。
あれよくない、あれよくない。
で、牧田さんがさっき言った、うん、その鍋食いながら、だから家で見たってことでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
だから俺その家映画って実は重要なんじゃないかと思って、
う
ん、
そうだね、10
代の頃とかなんとやっぱり送られてきたものをなんか見てたから、
う
ん、それで、あれ、何これ面白いって、俺蒲田行進曲そうだったんですよ、うん、
いやー、なるほど、
蒲田行進曲でテレビ放送した時に、
わかるわ、
子供小学校4年か5年だったから、うん、これ何これすげえ面白いじゃんって、なんだ、途中から見ても面白い
んだよ、うん、そうなんだよ、
なんだこれって。
2代目はクリスチャンもそう、
テレビ映画やっぱりね、うん、テレビ映画重要だと思うんですよ、
ね、そうなんだよ、だから自己的にね、
そうそうそうそう、
いい意味でのね、
そうそうそう、
なんかよく分かったよね、
う
ん、
いや、だからこれ食べ物に関してもそうでさ、今日何食べようかな、うん、これ食べようっつって食べて
る
けど、うん、そういえば子供の頃って給食にせよ母親の料理にせよ、うん、選ぶ余地なく出てきてたのを美味しくいただいてたなと、ね、あのマインド大切だなって思うことある、う
ん、だから日替わり定食とか面白いのかもしれない
ね。そうなんだよな、うん、
これ密かに今楽しみで言うとね、うん、キッチン居酒屋っての一人でやってるんですよ。
どういうこと？
仕事帰ってきて、もう遅い場合はもう家族寝静まってる、はいはい、お腹が空いた、ちょっとお酒も飲みたい、その時にあるものだけでなんかちょっとこう居酒屋風にしておつまみを一品作るの、
うん、
それでちょっとお酒いただいて、うん、で歯磨いて寝るのよ。
キッチンドランカーって言
うんですよ。キッチン居酒屋ちゃんと入れてくれたよね。
キッチン居酒屋ってキッチンドリンカーじゃない、
うん、
冷蔵庫の中に何があるかなって知らないし、
はいはいはいはいはい、
もうあれ買って帰るぞってい
う感じじゃない、
じゃない、そうじゃない、だからあるものだけ何かして、はいはい、
は
い、でまあこれは自分で分かってたけど、はい、油揚げと、あ、
なるほ
ど、なんだかあれしかないんだよ、薬味セット、
うんうん、
でこれを、
うんうん、
どうにかしてやろうと思って、
なるほど、
どうにかしてやろう、もうね、油揚げとか最近あかねんだよ、うん、
焼きますよ、
チンでやるじゃん、
いや、いいね、
あのさ、あの君はなぜ総理大臣になれないかって映画あったでしょ、
なぜ君はね、
なぜ君、あの小川さん的にが、もう油揚げ大好きで、
好きなんだ、
で俺ちょっと引っかかっててうん、あの人油揚げでこれ揚げがうまくてねっつって、
うん、
でもう焼かなくてもいい、煮なくてもいい、うん、ただただのこのなんかあのチンするだけでいいって言って奥さんの作った手料理を食べる、だから俺もそれ見習って最近焼かないの、
うんうんうん、
で油揚げをもうただチンしたやつをちぎって手で、
うんうんうん、
でそのあれ薬味かけて、薬味セットかけて、でよしこれなんかねえかなと思ったら、たまたま柿の種入りの食べるラー油があったやつ
あるね、
あれぶっかけちまえって、
あ
バッぶっかけて、かつお節ちょっとかけて、でちょっと醤油垂らして、あ、一個ね、またね、マーラージュよってなったんだ、うん、それもちょっとやってきて、
う
ん、だからね、牧田さん、それは、うん、もう無制限の自由じゃないんだよね。違う違う、だから無制限の自由じゃなく、ある程度制限された中で、じゃあ何を って、いいことやってらっしゃる、うん、いい自由だ
ね。だから自分でワクワクしながら、これどこまで行くんだろうと思って、うん、そうそうそう、思いながら、でもそれ制限もあるし、うん、それでやってみたろ。そしたらね、
それキッチンいいよ、それ
もうね、一人歓喜に沸いたよ、うん、こんな、え、こんなところにたどり着いたみたいな味になった、うんうん、
なるほど、たどり着いた、
美味しかった、写真見せてもらって、うん、そう、最初に買って用意してもらうと全然違うところに行けたっていうのはいいなと思ってね。
なるほど、与えられたものの中で楽しむっていう、ね、
そう、
牧田さん刑務所でもやっていけるよ多分。
いや、
美味しくやってい けるよ。
刑務所でもなんかいろいろこう、どこにそんな刃物あったんだみたいな、なんかこういろいろね、で穴開け始め
て、でもそれはあるかもしれない、うんうん、つまんねえ、うんうん、つまんねえ弁当とかね、ロケに行った時出て
くる。ある。でもなんかちょっと弁当どうすればいいの？
組み合わせとかってなんか、自分の中で。
自分で。
そう、サンプリングした。うん。俺サンプリングのことばっかり考えてる、弁当の、
うん。うん。
だからお弁当さ、あるって分かってんだけど、うん、今日の晩餐これっていう
時に、巻田弁当、
うん、もう外に食べに行くか、
うん、
その弁当行くかでまず悩むわけ。
うん。うんうんうん、
でも弁当ってもう、うんうん、ああもう今日も負けたわみたいな感じになりがちじゃん、
うんうんうん、
それをどうしたらいいのかっていうのはずっと牧田さんに聞きたい。
だから、ま、負けてないよ、大丈夫だよ、
うん、だからそれはだからあれだよ、うん、組み合わせとかを自分の中で考えて、うんうん、あれとこれとかでいっちまえばなんか面白いことになっちまえんじゃないか、うん、みたいな、
うん、
そういう気概ですよ、
うん、
面白いことになっちまうんじゃない、うん、
なっちまうんじゃねえかって
そうそうそうそう、
でそれで余白がないと完成形とか渡されちゃうと困っちゃう、ね、こっち。だから俺ジャニーズ見てる時もまだ未熟なものとかのやっぱ組み合わせとか
カップリング
と想像すると楽しいですよ。
それはね、繋がっちゃった、うん、戻っちゃった。
それで自分でさ監督になってなんかそうやって打順組んだりとかするみたいな楽しみとかもあるよね。
お弁当をスマホにかざして解析して美味しく食べるアプリ欲しい。
ああそれかし、開発に関わりたい俺。
いいじゃないですか。
今日はちょっと聞いて2021秋東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに牧田スポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。